Yes, morning. 柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning、 私森雄一がお送りしています。さてこの時間は柳沢義康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。このコーナーでは毎回専門家の方をお招きして、山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある柳沢義康について楽しく学んでいこう、そんなコーナーです。先週は肖像画、肖像彫刻の制作というのをテーマにお送りしましたが、さあ今回はいよいよお城が出てまいります。甲府城の大改修をテーマにお送りします。詳しいお話は甲府城研究会の宮久保真希さんに伺っていきます。宮久保さん、おはようございます。
森さん、おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
宮久保です、よろしくお願いします。
さあいよいよ甲府城が出てまいりまして、この甲府城はだいたいできたのはいつぐらいなんですか？
文禄慶長期ですから1590年代になります。
そして今回そのテーマになっているのは柳沢義康、時代は違いますよね、できた年とは。
はい、できた頃からちょうど100年経った頃が柳沢義康がお城の殿様になる時期です。
このお城というのももう全国各地にあるものですが、じゃあお城って一旦作ってしまって100年で悪くなるところっていうのは結構あったりするんですか？
はい、昔の記録を見ていくといろんな記述がありますが、例えば地震で石垣が崩れそうになったり、それから他の時代だと漆喰塀を直すという記述もありますから、塀を直したり石垣のメンテナンスをしながらお城を上手に長く持たせながら使ってたと思います。
今回お伺いする一番大きいことだと思うんですけども、甲府城の大改修ということなんですが、いわゆる大改修が行われたのは何度かあったわけですか、それとも大改修という意味では1回だけなんでしょうか？
大改修という意味では柳沢家の大改修が一番大きな改修になりまして、甲府城が最も整備された華やかな時代になるかと思います。
じゃあ具体的にその改修をするにあたってのきっかけがあったと思うんですが、どういったことなんでしょうか？
柳沢家が甲府城の殿様になったことが一つのきっかけになっておりまして、柳沢義康は早速城内の大改修を行います。それまでお城の中になかったと言われている藩主の居館や、それ以外には城内の儀礼などに使う建物を整備したようです。
例えばその古くなったものを新しくするとか、もしくはその増築という形でね、新しい部屋を作るとか、そういったこともあったんでしょうか？
はい、建物そのものを新たに作る、車を形を変える、もちろん城下の町並みに関することでも城下町の整備を行っているようです。
その改修工事を担当するのは、言われば工事の人ということになると思うんですけども、その工事を手掛ける人というのは、例えば甲府の町でみんなが手伝ったっていう感じになるんですか、それとも専門の業者というのはもう当時はあったわけですか？
柳沢家に付属するような家臣たちが指揮を取ったと思いますが、地元の人間たちもおそらく参加したのではないかと思います。
じゃあこれは例えば他の地域のお城なんかと比べても大改修というふうに言えるんですか？
はい、甲府城自体もとても大きなお城ですし、大改修と言っていいと思います。
その甲府城というと今のその舞鶴城のところですが、あそこでも信玄公祭りなんかでもね使われてますけども、あれはこう私の印象としてはそんなに大きくないなっていう感じなんですよ。
はい、
で実際でも甲府城はあれぐらいこうコンパクトなところにスポンと収まってたものなんですか？
現在残っていてお城として見られる部分は本来の姿の3分の1になります。
なるほど、
もっともっと大きなお城だったということです。
じゃあその想像しながらね、お城がこれぐらいの規模だったんだってもう皆さん見慣れた景色ですから、想像しながら今聞いていただきたいと思うんですけれども、そのお城に、いわゆるお殿様がいらっしゃった時代もあるわけですよね。大改修が終わった後もお殿様がいらっしゃったと。
はい、実際にお城の中に住んでいた殿様としては柳沢義康の息子の義里という人物がいます。彼は当時の記録を見ると1年おきぐらいに参勤交代しているようですので、1年甲府城で滞在して1年は江戸で過ごす、これを繰り返していたようです。
そのお殿様がいない時っていうのは ぱお城もそのもちろんメンテナンスをしなければいけないってさっき宮久保さんおっしゃってましたけれども、はい、普段その定期的にその見回って異常はないかっていうそういう警備のようなことをやってた人物はたくさんいたわけですか。
はい、それぞれの時代の記録で残っているものと残ってないものがありますが、うん、門番は何人ずつとかですね、何時に交代するとかそういった記録もありますので、毎日かなり多くの人がお城の中で働いてたと思います。
そのお城を、ね、取り囲むように城下町がまさに広がっていて、まあ、商店街というかね、たくさんこう町の、にぎわいというのがあったと思いますが、そういう町の皆さんはその中心にある甲府城を見上げていたという感じなんでしょうかね。
はい、白い美しいお城を見上げて生活してたと思います。
そして甲府城もまあできて大体まあ今の時代で400年くらいが経ってるわけですよね、はい、400年間ずっとそのあったわけでもないでしょうから、いろんな書類が、これまで隠れていたものが出てきたとか何かその当時のものが出てきたっていうこともいろんな発見があると思うんですけれども、最近ではその甲府城について新たなものが見つかったとか新たにこういったことが分かったっていうそんな事実はあったんでしょうか。
はい、実は甲府城の記録はまとまった形ではほとんど保存されていませんので、日本全国に散逸している状態です。全国を訪ね歩いていくとあれこんなとこからというところから資料が出てきますが、5年ほど前にですね、東京のある資料館から甲府城の能舞台の資料が出てまいりました。これまでも能舞台があったことは分かっておりましたが、この資料が出てきたことによって建物の構成材、部材の一個一個の規格なども知ることができまして、例えば能舞台がどんな木で作られているか、それぞれのお部屋の大きさがどのぐらいか、そういったことが分かる非常に面白い資料が出てまいりました。
じゃあこれからももしかしたらば関東だったりもしくは関西だったり、その柳沢吉保がまあ縁があったゆかりがあったっていうところから関係資料が出てくる可能性というのはあったりするわけですか。
はい、極めて高いと思います。
なるほど、わかりました。宮久保さん、今朝はどうもありがとうございました。
森さん、今日はありがとうございました。
柳沢吉保、これぞ甲府の花盛り。本日は甲府城の大改修をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。